会席料理の料金に当たる30の食事なら、そのうち、腹を膨らませる。それ以外を求めるとき、本格的料理店に向かう。本格的フランス料理、本格的日本料理、本格的中華料理、本格的と名の付く料理店は、どこでも高額の食事代が必要です。極端に言えば、早速料理10回分のお金が1回の食事で消えなくなります。なぜこれほど高額なのだろう。私が幼い頃はそう思っていました。ゼロの数が一つ多くて間違っているのではないかと思ったことです。私たちは通常お腹が空いたとき、店に向かいますね。料理店で食事をする目的は、お腹を膨らませるのが第一の目的です。しかし、それだけで終わっている店もあれば、それだけで終わらない店もあります。本格的と名の付くことは、お腹を満たす以外のことを満たすときに向かうことです。雰囲気です。その雰囲気のためにお金を払っていると考えるのです。本格的な料理店には改まった雰囲気があります。それは内装もそうです。食事もそうです。休日のサービス品質もそうです。すべてにおいて同時かつ高級です。すると、です。堅苦しくて独特の緊張感があるのです。一見悪いと思われるこの雰囲気ですが、これがいいのです。この堅苦しくて独特の緊張感の人生の大切な場面でうまく活用しましょう。例えば、結婚記念日です。堅苦しさや緊張感が出会ったことの優しさを思い出させてくれます。きちんと茶葉を用意してくれた方に対して大切にされていると実感しやすくなるでしょう。その他、デートの時や両親に改まったお願いをするなど改まった方々こそ再認識があります。堅苦しさや緊張感の改まった席を心という場面で大いに活用していきましょう。人生の大切な場面こそ、コンタクトと直す料理店に向かう。解析料理の料金に当たる30の食事なら、その2、本前通り解析料理、解析料理の違いと特徴。コンタクト的な日本料理は本前解析、解析の3種類あります。西洋料理ではどれも複合料理にあります。しかし、この3種類はそれぞれに特徴や違いがあります。一つずつ整理していきましょう。1、本前料理。本前料理とは、室町時代に始まった日本料理の庶民な料理形式です。また、日本料理の最も本格的なもてなしの料理です。西洋料理では最も高価な複合に相当します。本前料理は、意識としての意味が強いのが特徴です。その古くから、観光総裁までは、しばしば見られました。こんな内容を食べたら、服装などの差も細かく見られています。しかし、堅苦しさの時代に合わなかったためが、残念ながら、現在では一部の日本料理店を除き、あまり見られなくなりました。2、解析料理。本前料理は廃れてしまい、現在ではほとんど見られなくなりました。代わって本前料理を簡素化されたものとして対応してきたのが解析料理です。イメージをしたことで言えばお酒の席です。宴会や結婚披露宴などお酒を楽しむ場合が多くなります。お酒が最初に出てきて、次にご飯やお吸い物が出てくる場合が多いようです。一品ずつの時もあれば最初から並べられている場合もあります。旅館や料亭などで出される日本料理といえばほとんど解析料理といっても過言ではありません。3、解析料理。解析料理は一般的にお酒の席ですが、さらにお酒の席の料理として発展させたものが解析料理です。料理は一品ずつ出てゆっくり落ち着いて食べるのが特徴です。料理という雰囲気と解析のところの意味が変わらず、どちらかといえば落ち着いてゆっくり食べる雰囲気があります。お酒を飲んだり騒いだりするのが苦手という人は上手でしょう。一般的にご飯やお吸い物が出てきた後にお酒が出てきます。解析料理と解析料理の違いについて。さて、よく話題になるのが解析料理と解析料理の違いです。一言で言えば、解析はお酒を美味しくいただくための宴会の席であり、解析はお茶を美味しくいただくための茶会の席です。3種類の代表的な日本料理の特徴を押さえておく。解析料理を上手に当たる30の食事なら、その3、こういった話やこういったお願いをするなら日本料理店が最適。お腹を膨らませるために日本料理店に行くと確実に失敗します。本格的日本料理店で夕食として解析料理を楽しもうと思うと1万円前後は必要です。単なる夕食にしては高すぎる値段です。値段が高い。堅苦しい。マナーが必要。しかも食事の量が少ない。いいところがないように思いますが、どうでしょうか。特に改まった席からこそ改まった話ができるというものです。誰かに大きなお願いをすると断りやすい内容があります。しかし、本格的な日本料理店では違います。相手に食事を大きなお願いをすれば断りやすい内容でも受け入れてもらいやすいでしょう。日本料理のいいところというのは改まった雰囲気があるということです。落ち着いていて静かで厳粛な空間です。その改まった雰囲気でお願いをすれば熱意や真剣さが伝わりやすく受け入れてもらいやすいのです。こう考えてみてはどうでしょうか。日本料理店でしたら高額の料金は話をまとめやすくするための料金。食事にしては高い値段でも契約や交渉を求めるための必要形式を思えばいい。いわゆる絶対交際費です。これが食事以外で求めることです。例えば、日本では現在でも取引先との付き合いでは本格的日本料理店で行われることがよくあります。また、政治家同士の話し合いが日本料理店で行われる理由もあるんです。日本料理店の最大の活用法はこれなのです。改まった話をするときと日本料理店で食事をしながら話を持ち出す。解析料理を上手に当たる30の食事なら、その分、差し出しにならない。今日は日本料理を食べに行こう。西洋料理とは異なり場所で出しにならない際は、そういうことになります。あらかじめ、座敷で場所を食べることが分かっているなら、差しは避けるようにしましょう。男性なら、女性ならストッキングが出たです。普段、足の中は思ったより大量の汗をかいているものです。差しのままでは足からの匂いが漂いやすくなってしまうのです。どんなに美味しい食事も足の匂いを感じれば、一応大事です。それだけでなく、汗は頭も汚してしまうのです。特に夏は注意です。足元の目を避けるため、三段に差しやる人も多いですが、食事に行く際は必ず、靴下やストッキングを履きましょう。おしゃれを優先させたい気持ちもあるでしょうが、座敷で食事をする際は、マナーが優先です。座敷で場所を食べる際は、男性は靴下、女性はストッ和食の代表である解析料理の際、畳がしゃれた出汁にやらないことがあります。イタリア料理やフランス料理は椅子に座るのが中心ですが、日本は畳みたいです。改まった場所では靴を脱いで出汁にやることは珍しくありません。また、靴を脱ぐとリラックスしやすく、座敷を好む日本人も多いのです。この畳について気をつけたいマナーがあります。畳をよく見ましょう。緑色した畳がありますね。この畳は一般的に不慣れのマナーとされています。畳の中でも最も傷みやすい部分ですから、不慣れのマナーとされています。また、足の部分は少し見られていますが、足元の弱い年代の場合、つまずいて転んでしまうこともあります。現在では許容されていますが、心がけて気をつけておくといいでしょう。畳の気を踏まないように気をつける。解析料理を上手に当たる30の食事なら、その6、座布団の上に座りたい、座布団の踏むのはいけません。座布団の前で座って、両手で掴みながら膝から乗せて座ります。2、座布団を裏返しにしない。寄席では、座布団から座布団の裏返す想定を良くにします。これは、寄席で行われるマナーです。場所で食事をする際は、裏返す必要はありませんし、裏返してもいけません。3、2つを用意しない。座りにくい方は、2つを用意するのはよくありません。座布団の上について傷つきやすくなるからです。座布団を丁寧に扱う。解析料理を上手に当たる30の食事なら、そのなら、解析料理の一般的な順番とに、数多くの料理が登場する解析料理は1品ずつ出されます。もちろん、出てきた順番に当たればいいのですが、全体像が気になりますね。解析料理はどういう流れが加わっているだけでも、普通のではないでしょうか。店によっては、焼き物、飲む、揚げ物の順序が前後したり、一部省略されたりする場合もありますが、おおむね次のような流れです。1、前菜。日本料理でもやはり最初は前菜から始まります。先生、お通し、すなしと言われることもあります。ここからご飯が出るのでは、お酒と一緒にいただくのが一般的です。2、吸い物。味が薄い吸い物が出されます。前菜やお酒を食べると、口の中をリセットするためにされます。時間があって、ワンが切ると深いところに来るので、出されたらすぐ皮を割りましょう。3、刺身。麺料理の一つです。季節の刺身が出されます。4、焼き物。一般的に季節の魚や麺料理が焼いて出されます。肉の場合もあります。5、煮物。季節の野菜を煮たものが出されます。6、揚げ物。カリカリした揚げ物は野菜や魚を天ぷらにしたものが出されます。7、蒸し物。蓋をして蒸した日本料理です。一般的には茶碗蒸しが出されます。冬なら茶碗蒸しが出されることもあります。8、酢物。酢物は口の中をすっきりさせる役割があり、口直し、飲みが込められています。量が少ないからとはいえ、一気に食べてしまうのは好ましくありません。少しずついただきましょう。9、ご飯、味噌汁、おしんこ。食事の締めです。味噌汁、ご飯、おしんこの順番でバランスよく食べていきましょう。ここからは作業、ながら飲み続けるのはやめ、一旦切られるようにします。10、私、果物、お茶。食後のデザートです。季節の果物やお菓子が出されるのが一般的です。お茶は食事の最後でいただくのがならです。ここで食事は終了です。解析料理の流れというのを押さえておく。解析料理を上手に当たる30の食事なら、その8、苦手な料理はあえて最初から手をつけない。食べられない料理が出たとき、あなたの場合はどうしていますか。学校の給食なら少しでも食べなさいと先生が叱られることですね。できるだけ食べた方がいいのではないかと思います。食べられるところまで食べる方が、すっきりと人に来るのではないかと思うからです。しかし、中途半端に食べたものを残すのはよくありません。想像してみましょう。食べられて残した食事はまずいかどうしたというニュアンスが感じられませんか。決してそういうつもりで残したわけではなくても、誤解や勘違いをされやすい状態です。それは逆に作った証を感じます。そもそも食べたものを残すのは逆に苦しいものです。 自分の好き嫌いが発信しており、明らかに最初から食べられないと笑っているのは最初から手をつけないコーナーなんです。残す際はお腹がいっぱいなので、苦手な食べ物なので、時は大きな失礼はありません。確実に食べられないと笑っている料理は最初から手をつけないコーナーでしょう。食べられない料理は箸をつけないようにする。解析料理を5品に食べる30の食事なら、早急。食事内は手元にある金属を外しておきたい。日本料理店で指示はまず少し異なります。手元にある金属類を外すことです。女性の中には指輪をはめている人が多いことでしょう。結婚指輪には指輪は外すようにしましょう。日本料理で登場する際は、切れ警戒に指にある金属は穴を持った時に傷つけてしまう可能性があるからです。できることなら腕時計を外しておくコーナーベターです。腕にある時計とはいえ、状況によっては器に伏せることもあります。注意を払っているという姿勢を見せるためにも、できれば外しておくようにしましょう。手元にある金属は食事内には外しておく。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その10、苦手は食べている食事に集中できていない証拠。和食では口に食べ物が入っている状態で他の料理を見せるのはよくありません。無意識のうちに自然としてしまっている人も多いのではないでしょうか。これは苦手と呼ばれるはずです。見るがいいだろうと思います。しかし、よくないのです。なぜ苦手が長いかになるかというと、食事の味に集中できなくなるからです。同じ種類の料理を見せるのはいいのです。見ているものと味わっているものが同じだからです。味覚と視覚が一致しています。しかし、種類が異なる料理を見るのはよくありません。味わっているものと見ているものと鍋づらいに視覚と味覚の区域が起こっています。それは口にしているものも見ているものもどちらも集中できていないということです。また、他の料理を食しているような仕草も見えやすく見えてしまいやすいのです。食べているときは口の中の食事に集中することです。では、どうするのか。食べているときは食べている料理を見せて味わうことに集中するのです。味で楽しむ、目で楽しむことで、より味わいが深く感じられるようになります。食べている料理を見ながら食べる。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その11、ご飯の上におかずを乗せて食べない。味が濃いおしんこと味が薄いご飯は大変な相性がよく一緒に食べておいしくいただけます。普段の食事でもご飯のおかずとしておしんこを同時に口にする人も多いことでしょう。ここでよく考えながら長い感があります。ご飯の上におしんこを乗せてしまうことです。ご飯とよく考えたといって自然にやってしまいますがよくありません。茶碗の上からの皿にしているためです。おしんこに必ず刺身や揚げ物など茶碗の上におかずは乗せないのがマナーです。真っ白で美しいご飯が汚れてしまい見た目が美しくありません。普段の食事ならまだいいのですが、日本料理店で誤った解析料理をいただく際は注意しましょう。ご飯の上におかずを乗せないようにする。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その順に手を手段するのは意味があるようで意味がない。マナー違反。箸で料理を口に運ぶ際、これらに食事を進めている人を見かけます。家庭の食事や家事の和食の話も本格的な日本料理をいただく際はよくありません。正式に言うと、手を手段するのはマナー違反です。和食で癖になっている人も多く、ドキッとする人もいるのではないでしょうか。これは合理的なようで、そうでもないのです。どのようにご飯の下にしないよう注意しているつもりですが、手に声をしては手が汚れます。汚れていないように配慮しているつもりでも手が汚れないのではありません。手で受ける効果は大きいとは言えないのです。極端には手を手段するくらいなら、こうした方がマナーマシです。どのように手が汚れる方がよほど見た目が悪く対処に困ります。食事中に手を汚すことはそのくらいされないことなんです。和食に手を汚すのはあるのならばあるです。では手を手段しないなら、こぼれた時どうすればいいのでしょうか。まず持ち上げている器なら手で持ち上げてこぼれてもいいようにします。しっかり口元まで器を運べばこぼれても大丈夫です。持ち上げていない器なら袋紙を塞ぎます。袋紙を手段の代わりに塞えばこぼれても手が汚れないのです。手を手段しないようにする。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その13、悪い料理が癖になるなら良い料理も癖できるはずだ。次のようなマナーがあります。前髪になって食べない。やってはいけないマナーは言われば知っていると思います。しかし知ってはいてもいつの間にか何らかの指摘にハッとした経験がありませんか。私も同じ話をしたことがあるので気持ちはよくわかります。癖になっているのです。癖は体が覚えます。体が一度覚えてしまうと意識しなくても勝手に体が覚えてしまうのです。しかも体の癖は一度浸透してしまうとなかなか抜けません。だから苦労するのです。大切なことは直そうとする意識です。一定期間、悪い癖を直そうと強く意識しましょう。それは困難な仕事を食べるときで心が減るのではなく、普段から心が減るのです。直すまでは大変ですが、一度直ってしまえば楽です。良い食べ方というのも癖になります。良い食べ方も一度浸透してしまうとなかなか抜けなくなります。意識しなくても勝手に体が動かされるようになるのです。体が癖になるので良い食べ方の練習をする。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その理由、美しく生まれた料理を少しでも楽しむために手前の料理から手をする。基本的にはどれから食べてもいいのですが、できるだけ心がけたいものがあります。手前のものから手をつけるというのです。日本料理では食事の料理や顔の味も主張されています。特に刺身を使った作りは丁寧で繊細にできています。見ていただけるとおいしいですね。一般的には、どの料理は美しく生まれた繊細な料理が配置されるはずです。美しく盛り付けられている料理から先に手をつけてしまうと美しさが崩れやすくなります。まず、手前の料理からいただくようにしましょう。美しく生まれた料理を少しでも長く楽しむための些細な心がけです。生まれた食事はまず手前から手をつける。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その15、右側にある器を左手で取ったり、左側にある食器を右手で取ったりしない。生地は動かしやすいので便利ではありますが、靴を奪いがあります。例えば、右利きの人の場合です。右手の動きに慣れていますが、食事の時に右手を使って器を掴もうとすることがあります。場所において右側にある食器を右手で取るのは OK です。しかし、右手だけで左側の器を取るのはいけません。逆に右側にある器を左手で取るのも NG です。ポイントはそれです。気をつけているつもりでもそれまでは気が緩みやすくなります。それが料理に触れたり器を倒したり、器があるのです。危険関係なく器を手に取る際は常に両手を添えるのが正式な場所となるのです。安全に食事ができるような作法を見せておきましょう。危険関係なく器は常に両手を添えて持ち上げる。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その16、器と箸を並べたのがルーンがある。ルーンに加えた意味は、ボンの上には器や箸などを添えているように見えますが、実はルーンがあります。食べている際、器のうちに変わってしまうことがないよう注意しましょう。ボンの上について見ていきましょう。ボンの最も手右手で持ちやすいよう、右側に持ち上げるよう横に置くのがマナーです。ボンの手前、左側はご飯。空から日本では、将来ものは左に置くのが基本になっています。日本人は右手が多く、箸も右手持つ場合が多いので、左手で持ちやすいよう、左側のご飯が配置されています。ご飯は最も手をつける頻度が高いため、手前に置きます。ボンの手前、右側は吸い物。吸い物も手をつける頻度が高いため、手前に右側に置きます。ボンの奥、左側は手で持って食べるもの。左側には手で持って食べ物を置きます。ボンの奥、右側は手を持たずに食べるもの。奥にある食事は基本的に手で持ちません。手で持とうとすると、器の手を差し出したり、それが汚れやすくなるからです。手持たなくても、食べるものをボンの奥に置きます。場所ではこれが一般的なルールです。このルールは右利きの人が最も食べやすいように考えられている配置です。特別な事情がない限り、この配置を維持しながら食事を進めます。ただし、左利きの人が食べにくい場合は、器の位置を変えても問題ありません。食べている最中に器の位置が変わってしまうことがないよう注意する。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その10なら、食事中はお茶を飲まない。できれば水も控えたい。あ、喉が渇いた。お茶でも飲もうか。喉が渇くと水分に手が伸びますね。食事中、水やお茶を飲むタイミングですが、一つ心がけたいものがあります。食事中には食事中に水やお茶を飲むのは控え、食事中にいただくのがマナーです。食事中はお茶を飲まない。できれば水も控えたい。確かに日本料理店では食事を出す際は、食事中お茶が出さないはずです。もし出されたとしても、できるだけ食事中にいただくのは控えるようにします。なぜでしょうか。食事中のお茶をお茶の仕組みは口の中に残りやすく、料理の味を損ねてしまいやすくなります。場所には鮮度の高いものが多いため、お茶の仕組みの味を大事にする場合が多いのです。また、健康上においてもよくありません。薬はお茶で飲んではいけないという注意を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。なぜ、いけないのかというと、お茶に含まれる犯人という犯人が薬の吸収を妨げてしまうからです。実は、この犯人が薬者です。薬の成分の吸収を見らず栄養素についても同様に妨げてしまうのです。料理に含まれる栄養も吸収が妨げてしまい、あまりよろしくありません。では、水がいいのではないか。確かにお茶とは抵抗はありませんが、できれば水の食事中は控える方がベターです。そもそも食事中に水分の取るのはよくありません。食事中に水分の取ると料理を流し込んでしまうようになります。噛む回数が少なくなると、大腸の物質が悪くなり、その結果、消化が栄養を及ぼしやすいのです。絶対に飲んではいけないわけではありませんが、できるだけ控えるよう心がけましょう。水やお茶は食後に飲むのがベストです。お茶や水は食事中は控え、食後にいただく。解析料理を5品に食べる30の食事なら、その18、まさに高のものから手をつけない。日本料理では一般的にご飯や水物のほか高のものも一緒に出てきます。野菜を水や塩などに漬けた食べ物です。野菜の大きさまで味と香りがしっかり染み込んでいるのが特徴です。小さくても香りも味も強いものの、箸でつまみが上手いサイズのためか、まさに手をつけようとする人も多いのではないでしょうか。しかし、これはタブです。まさに高のものをポイントと食べているならば、高の料理は美味しいものがないので、と不満が大体サインとされています。高のものはその名の通り最も香りが強いものです。最初に香りが強いものを口の中に入れると、後に続く料理の味が感じられなくなります。食事の中に食べるのはいいですが、全てまさに食べ始めるのは控えるようにしましょう。まさに香りのものから手をつけないようにする。 配席料理を同時に食べる30の食事なら、その19、汁物ご飯おかず同時に食べよう。一品ずつ出てくるなら出てくる順に食べていただきますが、全ての料理に登場する場合があります。和食では食べる順番があります。基本的にまず汁物からいただくようにしましょう。理由は、箸の先を最初に知らせておけば、ご飯粒の端にこびりつくのを防ぐことができるからです。また、温かいものからいただくことで体が温まると同時に気分も温まり、少しずつ食事モードへと移行できます。次に、ご飯を食べます。和食に限らず、どんな料理でも味が薄いものから順番に食べ始めるというルールは共通です。最初に味の濃いものを食べてしまうと、舌が慣れてしまい、味わいや風味が感じられなくなるからです。おかずを食べる前にご飯からいただくようにします。最後におかずです。この汁物ご飯おかず、文字の繰り返しながら食事を進めるような基本スタイルです。一気に食べるのではなく、全ての料理を満遍なく食べ進めるようにしましょう。汁物ご飯おかず、文字の繰り返しながら食べ進めるようにする。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その20、好きな料理とはいえ、一気に食べるのは昔、刺身針を食べていた時、父から一品まで食べたと伝えられたことがあります。私は刺身が大好きです。他の料理があるというように、好物を湯だけで一品まで食べするのはまだないんです。次のを一気に飲み干したり、刺身を一気に食べていったり、並べるんです。一気に食べてしまうと、他の料理を食べたり、バランスが悪くなるからです。ご飯を食べたら刺身を食べて、刺身の後は揚げ物を食べて、揚げ物の後はまたご飯などです。様々な料理をバランスよく食べ進めるのがいいでしょう。個人の好みも左右されますが、基本的にご飯を中心にして進めると、バランスが整いやすくなります。ご飯は何でも合います。ご飯を食べながら刺身、ご飯を食べながら揚げ物、ご飯を食べながら吸い物です。一品ずつ出される場合は、出された順に食べていきますが、全ての料理が一度に出てくる場合は、満遍なく食べるようにしましょう。一気に食べきらず、全ての料理を満遍なく食べる。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その11、食事の後は食事に関係ないものを置かない。あったとしても、未来に隠すことが大切です。お出しで食事をする際に行うのが天物の置き場所です。食事の際、絡みやバッグを気にしている様子は、同席者にとってあまり気分のいいものではありませんね。会話や食事を楽しむことに集中できていない様子が感じられるからです。食事の前には食事に関係ないものを置きません。あったとしても、未来に隠すことが大切です。その場所がテーブルの下です。座敷や小さな絡みやバッグはテーブルの下に置くのがベストです。荷物は食事に関係ありませんが、テーブルの下に隠れることで食事に集中できるようになります。膝元にありますが、外側に置き出す際もすぐ手に取ります。もし大きい荷物なら食事を運ぶ場所にならないように、椅子に忘れてもらうといいでしょう。椅子に座る場合は、相手の椅子の上に置いたり、膝元に置いたりするといいでしょう。こうすることで、お互いに食事や会話に集中できるようになるのです。絡みやバッグはテーブルの下に置く。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その順に、アルコールに入るとはいえ大きな声で騒ぎすぎない。中華料理では食事の際、謙遜しすぎたり話をしたりするのはマナー違反です。和気あいあいと皆さんに関わって話をするのが良いとされています。日本でも同じ感覚があります。例えば、酒を飲みながら進めるコミュニケーションが良くなります。酒が入ると、堅苦しい雰囲気が挟まれ、お互いに打ち解けやすくなります。旅館や料亭などで出される日本料理といえば、酒と共に出される配席料理が一般的です。配席料理は酒と一緒に食べて、ある程度、宮田でもいいですが、いくらでも騒いでいいわけではありません。宮田と騒ぐとは違います。規制を発したり、大声で叫んだりするのはマナー違反です。やはり、アルコールに入ると気が緩みなしです。アルコールのせいで規制が失われたため、料理になると、マナーを悪くては、いいものをつい騒ぎやすくなります。それは、同席者だけでなく、店の人も周りにいるお客さんにも迷惑です。酒は飲んでも飲まれない。宮田に干渉するのはいいのですが、あれを外すように注意しましょう。酒があっても騒ぎすぎないよう、落ち着いて食事を楽しむ。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その13、次々と出される料理に焦ったり、慌てたりする必要はない。配席料理は西洋料理のフルコースのように料理が一つずつ出てきます。西洋料理は必ず食べ終わった後に次の料理が出されますが、配席料理は食べている最中に出されることがよくあります。和食は鮮度の高いものが多いため、調理された順番に次々と出されます。食べている最中に次の料理が登場すると、つい急いで食べてしまいそうになりませんか。しかし、慌てて食べる必要はありません。無理に急いで食べたり、残っている料理を避けてもらったりする必要はありません。テーブルの上に何種類の料理が並びますが、自分のペースを崩さずに食べるようにしましょう。落ち着いて食べることが大切です。前の料理が残っていても、出てきた料理に手をつけても結構です。鮮度の高いものは高いうちに食べる。温かいものは温かいうちに食べる。冷たいものは冷たいうちに食べる。料理の仕事の工夫で便利です。次々と料理ができても、自分のペースを崩さないように食べる。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その14、料理や盛り付けが良い時間がかかるのは、一体大体通常にだけではありません。時間がかかるのは、盛り付けのためです。誰かに食べてもらうために料理を作ったことがある人は、分かると思います。食事とは、味だけでなく、見た目からの影響も大きいものです。盛り付けが尽くしていれば、食欲を進めますね。また、見た目を少しでも綺麗になると、目で見て楽しめるようになります。喜んでもらいたい気持ちが強いほど、盛り付けも嫌いない時間もかかってしまうのです。盛り付けという演出のために、料理には修行を積み重ねています。日本料理となれば、全てにおいて本格的です。私たちは普通、食事が出てくる前は、調理をしている時間だと思います。しかし、実際のところ、食事を盛り付ける時間にも、時間がかかっています。刺身を切るのは一瞬ですが、盛り付ける時間がかかります。食事の量、色、向きなど全体的なバランスを考えていると盛り付ける時間の方が長くなります。料理によっては作っている時間より盛り付ける時間の方が長い。そういうことがよくあるのです。そこでマナーがあります。出された料理は食べ始めてもいいのですが、いきなり食べ始めず、まず大胆を楽しみましょう。食事の量は少なくても繊細な料理や美しい盛り付けがされています。季節に合わせた海の幸や山の幸やバランスよく盛り付けられていることでしょう。しばらくその様子を見て楽しみましょう。料理や盛り付けが美しいほど、その中には料理の量があるということです。美味しそうですね。綺麗な盛り付けですね。言わせたですね。それが料理の量に抜けることもあります。しっかり味わう前に目で味わうのです。いきなり食べ始めず、まず大胆を味わう。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その15、箸で魚を同時に食べる4つのステップ。この魚は厄介です。西洋料理で魚が登場した場合、ナイフをフォークを使います。突き刺しやすいフォークをすぐに持ったナイフなら、比較的魚を巻き分けられます。しかし、和食の場合はどうでしょうか。頼りになるのは箸のみです。ナイフのような鋭い刃はありませんが、苦労する人も多いことでしょう。では、ここで箸で上手に魚を食べる方法をご紹介します。1、背びれや箸を3分取る。魚を食べる方はいきなり身をつまみません。最初は食べるのに邪魔になるよう背びれや箸を取ります。魚の頭を固定するとき、手が汚れないように外側を使うと同時です。もし、口の中に魚の骨が入ってしまったときは、外側で口元を隠しながら箸を使って取り出します。2、上身を食べる。背びれや箸を取り終えた後は、魚の上身を食べ始めます。この時、いきなり中央から食べ始めるのはよくありません。まず、魚の頭の体を向かって順に食べていきます。頭に近い肉の方が肉厚であり、食べやすいためです。3、骨を取り出す。上身を食べた次は下身です。魚をひっくり返したら、なりません。ひっくり返すというのは縁起が悪いため、縁起が悪いです。また、汁も飛び散りやすくなります。ひっくり返すのではなく、骨を取り出します。この間に箸を入れて魚の頭を出すと、うまく骨が外れます。この際、魚の頭を固定するために、外側を使うと手の汚れを防ぎます。これを見たら、外側は魚の奥に寄せておきましょう。これで、綺麗に魚の下身が残ります。4、食べれば骨を中央に戻す。下の食べれば骨や背びれや骨など、魚を中央に戻しておきましょう。箸で上手に魚を食べられるようになる。配席料理を上手に食べる30の食事なら、その16、うっかり口に入った魚の骨を取り出すことなら、魚を食べると、うっかり口の中に骨が入ってしまうことがあります。骨が入らないように気をつけながら、身を上げようとしても、やはり骨が残ってしまうことがあります。問題なのは、どう口から骨を取り出すのか。まず、思いつくのが次の方法ではないでしょうか。直接、指で骨をつまんで出す。つい、やってしまう骨を取り出すのは NG です。どこが良くないのか分かりますか。悪い NG、口元を追いかけていないこと。口の中から何かを取り出すのは大変に苦しい行為です。ただし、仕方ない状況です。こういう時に登場するのは太ったなんです。太ったなんで口元を追いかけながら取り出すようにしましょう。魚の骨に限らず、果物の種などを取り出す際も同じです。もし、太ったなんで口に忘れたときは、可愛い手を使って骨を取り出すのも強食事の際に直接口に入れるのは見込まないことです。指先が汚れてしまうのです。こういう場合は使いにくいかもしれませんが、箸を使うのがマナーです。手を汚さないように骨を取り出すのです。太ももに口元を動かしながら箸を使って骨を取り出すようにする。配席料理を同時に食べる30の食事なら、その17、天ぷらを同時に食べる1の具。カリカリとした食感が特徴の天ぷら。普通に食べないと思われる天ぷらですが、気をつけておきたい天ぷらに使われます。1、大根のしやレモンは天津に食べる。天ぷらに大根のしやレモンなどを直接かけるのはよくありません。このまま閉めてしまい、天ぷらのところのカリカリとした食感が損なわれてしまうからです。大根のしやレモンは天ぷらにかけるのではなく、天津にかけるようにしましょう。2、天ぷらの二つ輪は持ち上げない。天ぷらの二つ輪は持ち上げません。箸で天ぷらを天津に刺した後、太ももに置きながら口元に運びます。3、器を入れていないことは箸で噛み切ってもいい。問題は食べるときです。大きな天ぷらは箸で2つに切り分けようと思います。基本的には切るときは天ぷらの入った器を入れていきます。ただし、器を入れるのは難しい天ぷらもあります。例えば、レンコンの天ぷらは辛いので箸では切り分けにくいですね。もし箸の最短に自信がないなら口で噛み切っても分かりません。口で噛み切るときは太ももに口元を動かしながら噛み切るようにしましょう。4、 形を崩さないように気をつける。基本的に天ぷらは器の上で切り分けます。すると器の上が開きやすくなります。ここでのポイントは手前から手をつけることです。天ぷらを切り分けるとき、他の天ぷらの盛り付けを崩さないように注意しましょう。手前の方から取っていくと盛り付けを崩しにくくなります。5、天ぷらは酒と相性がいい。肌は水には溶けませんが、アルコールには溶けます。天ぷらはアルコールが含まれる酒と一緒に飲むと消化がスムーズになります。もちろん無理をしてまでアルコールを飲む必要はありませんが、酒をいただく飲み物としておいておくといいでしょう。器の上で天ぷらが切り分けられないときは、外側に出来事を隠しながら口で食べる。解析料理を上品に食べる30の食事なら、その28、食べることに気を取られるのではなく、器の美しさに気づく余裕を持つ。食事から解析料理であることを高級な器が使われるのが一般的です。食事の際、食べることに夢中になるのもいいのですが、それだけではもったいない。食事の際、ぜひ器の美しい彩りに目を向けましょう。繊細で華やかなのは器の上だけではありません。器も繊細で華やかな柄や模様などが施されているものです。気の利いたお店は季節によって器も異なります。例えば、春や魚や冬や雪景色などが器に施されていることも多いでしょう。そうした器の模様に気づけるような余裕を持ちたいですね。食べることに気を取られるのではなく、ぜひ美しい器に気づく余裕を持つことが大切です。そこで、ぜひ会話の中で触れていただきたいフレーズがあります。美しい器ですね。会話が弾むと同時に器の美しさも気づく余裕が自然と生まれるのです。美しい器ですね。という一言を会話に含め、器の美しさに気づく。解析料理を上品に食べる30の食事なら、その19、写真を美味しくいただく紙の3ステップ。器の上に何種類の魚の写真が生まれています。さて、どのような順番で手をつけますか。ここまで大ポイントがありますので、ご紹介します。1、1つです。注意を写真の場合も同じです。お気に入りの写真から分かるのではなく、一つのことに注意を与えていくのがおすすめです。前の写真との味や食感などの違いが分かりやすくなり、より美味しく食べるようになります。2、塩から味の順に食べる。味の違いを感じやすくするために、一つのことに写真の種類を与えていきますが、問題はその順番です。もちろん、基本的にどれからでも食べていいのですが、できれば味の簡単な写真から食べ始めるようにしましょう。最初から味の濃いものを食べてしまうと、簡単な味わいが感じられなくなるからです。したがって、塩と辛みがあれば塩から食べるのが正解です。塩の写真から食べ始めます。続いて、辛み、辛みの順に食べましょう。3、最後の弱いや大根の剣などで口の中をリセットする。人通り、全種類の写真を食べ終えたら、最後の弱いや大根の剣などを口にしましょう。食べるというより、口にして、体感程度で十分です。毒の香りや苦みが口の中をリセットしてくれます。また、毒の作用を別で効果としての意味もあります。もう一度、味の簡単な塩に戻って食べるという大事です。写真は塩から味の順に一つずつ注意を変えた後、最後の弱いや大根の剣などを口にする。解析料理を上品に食べる30の食事なら、その30、料理が食べ終わったら全ての皮は元通りにする。料理が食べ終わったら皮は元通りにします。ご飯の茶碗であろうと、水分の蓋であろうと、蓋についている器に関しては全て共通です。時々食べ終わったことが分かりやすいよう、わざと蓋を裏返したり、ずらしたりして戻してしまいます。蓋に傷をつける場合があるため、よくありません。出てきた時と同じように蓋を戻しましょう。それが食事が終わりましたというサインにもなり、窮地には戻されやすくなります。これで解析料理は終了です。食事は少しや茶碗の中で何種を楽しみましょう。料理が食べ終わったら全ての皮は元通りにする。解析料理を上品に食べる30の食事なら、まとめ、その1、人生の大切な面改まった話をすることこそ、日本料理店で食事をしながら話を持ち出す。その4、座敷で和食を食べる際は、男性は靴下、女性はストッキングを履く。その5、畳の口を踏まないように気をつける。その6、座布団を丁寧に扱う。その7、解析料理の流れ込みを抑えておく。その8、食べられない料理は箸をつけないようにする。その9、手元にある金属は食事前には外しておく。その10、食べている料理を見ながら食べる。その11、ご飯の上におかずを乗せないようにする。その12、手を手紙しないようにする。その13、体の癖になるまで酔い方の練習をする。その14、生まれた食事はまず前から手をつける。その15、キッチン関係なく器は常に両手を添えて持ち上げる。その16、食べている最中に器の位置が変わってしまうことがないようにする。その17、お茶や水は食事中は控え食後にいただく。その18、まさに買うものから手をつけないようにする。その19、汁物をご飯を置かず、後にも繰り返しながら食べ進めるようにする。その20、一気に食べきらず全ての料理を満遍なく食べる。その21、カバンやバッグはテーブルの下に置く。その22、酒があっても騒ぎすぎないよう落ち着いて食事を楽しむ。その13、次々と料理が出てきても自分のペースを崩さないように食べる。その14、いきなり食べ始めずまず大胆なので味わう。その15、箸で上手に魚を食べるようになる。その16、袋紙で口元を追い出しながら箸を使って声を飛び出すようにする。その17、器の上で天ぷらが切り分けられないときは袋紙で口元を隠しながら口で噛みきる。その18、美しい器ですねという一言を会話に含め器の美しさに気づく。その19、写真は塩から頭の順に一つずつ注意を変えた後、最後に弱いや大根の剣などを口にする。その30、料理が食べ終わったら全ての皮は元通りにする。Thank you.